床はコンクリートですね、はい、それはその
まま床はもうこのまんま、もともとこのまんまでコンクリートをやったんで、うん、そのまんまです、
うん、
だから結構そのまんまのところは多くて、 でも本当はその歪みを見た知り合いの建築やってる人とかは、これもしこの家買ったんだったら一回屋根も下ろして歪みを直した方がいいよとかっていうふうには言われたんですけど、まあもうそんなんやったらすごい大変なことになってしまうんで、まあ言ったらハリボテなんですけど、まあ見える範囲の場所でこう斜めになってる壁の中にまっすぐの壁を作り直しっていうような感じで作っていっていて、
うん、
はい、
いろいろゾーン分けはしてあって、入った手前の左が工房っていうか、いろいろ道具が置いてあって、で、はい、奥のところをちょっとなんか喫茶店じゃないけど、喫茶店のマスターがいる内側と外側みたいに、そのくつろげるお茶飲むような場所みたいな、そんなイメージで、内側と外、ちっちゃな内側と外側っていう風になっていて、はい、でゾーン分けしてちっちゃな内側の方は、ちょっとだけ上げてあるんですよね。
そうですね、少しだけ床を上げて、
床を上げて、
はい、
でこっちはそのちょっと内側でマスターがお茶も入れますよみたいな雰囲気になっていて、
はい、
でその反対側に作品がこう生きるような形でなっていて、でその壁は白になっていて、窓をその中庭に行けるみたいな、そういうところ の扉をこう窓一面に、ドアっていうかな、一面にしてやって、そこからこうバーッと光が入る、そういうこうガラスのものの選び方とかはどうやってこうコンセプトとしてされたんですか？
そもそもその部分に開口を取るかどうかっていうのは、もともとそこも空いてたっていうのがあって、うん、でまあ京都って多いんですけど、長屋だと左右にもう家が面しているんで、うん、そもそも、まあ、長屋とかの場合左右には窓がないっていう建物がよく多くて、
うん、
なんで明かりを取ろうと思うとその入り口か一番奥になるんですよね。で暗いのが嫌だったので、極力採光を取るために、もともと空いてるところはできるだけ光を取り込めるようにしたいなって思って、でその場所にガラスをはめたりとか、入り口の方とかは京都にも古材文化の会っていう NPO 法人があって、
そうあるんや、うん、
はい、そこはそういう解体されるような古い町屋とかの建具とか、そういうものの柱とか梁とかを一応保全してるようなところがあって、でそういうところからいいのが気に入ったやつがこう探してきて、ではめて使ってるんですけど、はい、
こう NPO みたいなのがあるんですか？
そうなんですよ。
うん、
こうそこはお店みたいな感じにはなってなくて、うん、京都に何か所か倉庫があって、まあ、そこにそういうのが山積みになっていて、で、まあ、行けたりとか、年に1回コロナになる前とかは年に1回か2回なんかその処分市みたいな形でやったりしてて、
うんうん、あ、そういうものでリユースして、でレンさんの工房本当にいろんなね、木のものの古いものがたくさんあるんですよね。椅子もそうだし机もそうだし、はい、でレンさんが個人でどっかで飲みの市に見つけてきたようなものとか、
はい、
ソファーとかそういうものをあえて選んでいらっしゃるんですよね、うん、
そう、あえてっていうか、もともと古いものとか好きだし、木のとか、うん、好きなんで、まあ、自然とそれが集まってきてるっていうのもあるんですけど、うん、なんかそれにまつわる話で言うと、 ここ改装していて、でやっぱり材料とか必要で、そういうあの古材文化の会みたいなところもあるんですけど、やっぱりなかなかあの材料とか必要 で買うと高いしなみたいなのがあって、でそうするとだんだんあの解体される現場に目が行くようになって、で解体されてるようなところにあのすいませんちょっとあのこれ譲っていただいていいですかみたいなあのことがあったりとかして、で、まあ、あのこの工房の中に置いてるあの家具の中にいろいろそういうものも混ざっていて、
そうなんだ、
まあ、例えば、京都はまた銭湯が残ってて、実際に、うん、あの巻きくべてやってる銭湯とかもあって、うん、でそこは結構こう解体されたあの廃材とかも、持っていったら引き取ってくれてそれを燃やしてくれるみたいなところがあって、でたまたまその前通りかかったら、あこれ絶対昔宝飾とか彫金で使われてただろうなっていう机の天板が、置いてあったりとかして、であこれは燃やすのもったいないって思ってすいませんって言って、これちょっとよかったら譲っていただけないですかみたいな、でそういうのが作業机になってたりとかあと、すぐ近所 あの哲学の道沿いで解体されてるお家があって、でもう本当にもう解体始まってたんですけど、あのちょっと見させていただいていいですかって言ったら、うん、いいよってもらって、で入ってみたらまだ家具とかもいろいろ置いてあって、
うん、
で結局そこで本棚とか机を譲ってもらったんですけど、そこすごい面白かったのが、ちょっと写真を
解体って現場って面白いんですよね。
いや本当に面白いですよね。
リュータさん経験されたことあります？そういう壊しかけの途中の家を、でトムさんがしているパカの活動はこれサベージって言って、で解体される家もそこにそのみんなで行って許可を得て、その解体現場から使えるものを全部こう取ってくるっていう、それ頼まれていく場合もあるし、そうすると階段の手すりとかそういうのもいいのがあるんですね。それをこう外して持ってくるとか、で今まで物を作るっていうことを考えたことはあるけど、逆に解体することの面白さっていうか、解体することでそれがどういうふうな仕組みになってたかも分かるし、こんなふうにくっついてるとか、こんな材料でできてるんやとか、こうドアの綺麗やなとか、このでっかいドアをどうやって外すんやとか、天井こんな高さやったんとか、もういろんなことが見えてきて、でそのサベージに参加したことあるんですけど、そしたらなんか隙間から古いレコードがは落ち込んでたのが出てきたりとか、いろんなことが使って、サベージって解体作業場ってこんな面白いんやっていう体験を私はアメリカでしてたんですけど、それを日本で見れるとはびっくりですね、うん、
なんかそのでそのものの背景も知れたりすると、うん、より愛着が湧くなって思うんですけど、うん、その哲学の道のところは、中に入ったらこういうふうに
すごいちゃんとしたことじゃないですか、うん、
もうでもこれ一部分解体されかかってるようなところだったんですけど、
うん、
で、あなんかこんなんが置いてあったんで、あ建築の人が住んでたのかなと、うん、
なんか図面描きそうな分ですよねそれ、うん、
はい、でそこ入ってよく見たら、こういうなんか置き手紙みたいなのがあって、
はい、
見えますかね、
あ すごい、ここで、なんていうか、頑張っていた時代があった、徹夜明けの、何の色って書いてあるのかな、徹夜明けの、なんとかの、
はい、ここで頑張っていた時代があった、徹夜を明けた橋の景色、その、暁は今も同じって。
なんかその
パイプの
素直だって言ってき
たのが挟まれてて、これってもう解体されかかってる家で、これ誰のためにこれを描いたんだろうとか、なんかすごい不思議な体験で、なんか映画の最初のなんか導入の部分かのような、で結局もうその家は今もうなくなっちゃって、あの新しい家が建ってるんですけど、で僕はここに誰が住んでたのかもわからないんですけど、まあ、あの机とか本棚とかは譲り受けさせてもらって、でなんかでも本当に未だにこうその机見るたびにこれ思い出しますし、なんかそういうのがあるとやっぱり愛着が湧くというか、
ま
あ、なんかさっきが好きで、古いものはすごい好きで、でまあなんかこう自分の作ってるものも金属ってこう基本的に無理やり捨てたりとかしない限り自分の人生よりも長く形をとどめるんで、ね、なんかこうそういう感じでなんかこうずっとこう残るものになると嬉しいなって思うんですけど、
そうやっていろんな材料も集めて、なんか近所も歩いたりとかされたことですね、この
浄土寺ね、そうです
ね、
はい、いまだに解体されてる現場とかもう改装終わってますけど、ついつい目がちゃいますよね、
びっくり、日本でもそういうのあるんですね、リュッタさん静岡とかどうですか、そのあたりとか、
地域性はまああると思うんですけど、京都とかだとやっぱり古い町屋とかあると思うし、そういうのを残そうっていうのは多分ありますよね、まあ、あと地域によって多分農家だったりとか、あと明治時代ぐらいの建物って今ちょうど残さないでこう解体しちゃうとことって多分多いと思うので、それより昔のだとなんか保存の対象になったりしますけど、結構明治大正昭和初期とか、なんで残そうっていうところはあるとは思うんですけどね。
そうなんです。でレイさんの工房に私が関心を持ったのは、レイさんの工房と私の今住んでる長屋が同じぐらいの年齢なんですね、多分。で、レイさんのところはもっと八百屋さんやって、私は子供の頃そこの八百屋さんで買っていて、その前に肉屋さんがあって、コロッケ一個ぐりが美味しかったなとか、そういうのが直接あって、それが工房になって嬉しかったっていうのもあるんだけど、レイさんのとこ行くようになって、私の長屋のトイレが壊れたんですよね。でトイレが壊れて、でそれで詰まってしまって、急遽緊急で業者に来てもらったら、中がドカンやったんですよ。そのオリジナルの時とは違うかもしれないけど、ドカンが壊れて、でそれでもこれ直すのはほんまに本格的に中を全部くり抜いて直さないといけないということになったので、今それをこの家を全部そういう風に中を掘って直さないといけないは、ちょっとすぐには無理だなと思って放置していって、でそういう目でレンさんの工房を見ると、私の目はその土管がどうなっているかって、さっきトイレのお風呂場は作らはった、新しく作らはったって、土管どうなってるんですかって見たら、土管の跡取ってあって、ね、入れ替えはったんですね、そこのところとかリノベーションの中で、
そうです、土管問題、うちも土管問題があって、結構古い家でも土管がもともとあって、でそれが土管だとちょっとでも、ね、クラックが入ったりすると、それが原因でいろいろ詰まってしまったりとかっていうので、変えないといけないっていうのが結構よくある問題になってる、 ところ。
古い町屋を改造してってかっこいいんですけど、実はそのものすごく生活の根本的なところをどうするか、お風呂、水回り、土管、それをどうするかした上で、どう直すかっていうか、自分の空間にするっていう、こう段階があって、だからなかなか難しいなって。いろいろこう直す時は結構お金かかるし、その辺のこうバランスで、きっとこの空き家問題っていうのがなかなか解決しないところがあるんだろうなって思いますね、うん、どうするか。ああでもどうですか、その場所を作って、作る前とこの工房を開いてギャラリー展示をする時は人に来てもらって、他の時は閉じてお仕事をされるっていう、そういうこうリズムで1ヶ月2ヶ月ごとに開いて閉じて開いてってされてますけど、オープンしてからどんなこう自分の印象というか変わったというか、うん、
一番大きいのは、まあ、やっぱりこの場所に来て、まず制作環境として、前は本当に4畳半ぐらいのスペースでやってたのが、広くなったので、作れるものも大きなものが作りやすくなったっていうのが、まあ、作業面では大きく変わったところで、まあ、お店を開けるようになって、で、まあ、ちょうどねコロナとかのタイミングとかぶったり
して、うん、そうですね、ちょうどかぶってますもんね、
はい、でまあなんかこう不要不急みたいな言葉をこう聞くようになって、やっぱり自分の作ってるものってまさに不要不急の塊だなとかっていうふうに思ったりする中で、お店を開けるようになって、まあ、そういう、ね、一つの、なんていうか不要不急っていうようなことを皆さんこう考えるようになった後でも、なんか手に取ってくださる方とかリアクションしてくださる方が、反応をこう実際に見えるっていうことはすごいありがたいことだなと思いましたし、で、まあ、どんな場所かあんまり分からずに来て、でずっとこもって作るだけ作ってたんで、あんまりこの辺りがどういう場所なのかって分かってなかったですけど、実際にこうお店でとしても開けるようになると、むいこさんもそうですけど、すごい楽しい方がたくさん住んでるような面白い場所だなっていうのが分かって、でなんかまあ今楽しいですね、今はそのか、まあ、ずっと開けてはいられないので、作る時間も必要なので、ね、そんなペースなんですけど、なんかそれでもこう受け入れてもらえるような空気感がこの辺りにはありますし、はい、
いろんな人とコラボできる場所でもあるし、で蓮さんのギャラリーは、蓮さんの作品の特色は他のものと組み合わせた時に両方がなんかホッとできるような、で蓮さんの作った金工の作品と、例えばお母さんが作られた紬とよく合ってたり、写真が合ってたり、陶器のものが合ってたり、そういう意味ではこういろんな人とのコラボもできるし、そういう意味でなんかこれから空間としても蓮さんの作品としてもこう展開が可能な面白い場所だなっていうふうに私なんかすごく楽しみに、しています。今日はありがとうございました。はるかのショーでもまたこうそうした続きのお話とかまた聞かせていただいたらとても嬉しいです。で最後にお話しいただいた DIY の話、これもまたいろいろ続きをしてみたいなとすごく楽しみなので、これからもよろしくお願いします。
はい、
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。